じゃあお祈りをします。はい、イエス様、今から御言葉を開いていきます。どうぞイエス様の御心が分かるように、どうぞイエス様が導き助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アメン。じゃあ聖書を開きます。今日はヨハネの15章の18節から16章の4節です。じゃあ、迫害の予告っていうところです。ヨハネ15章の18節から、お読みします。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も言ったことのない、行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと、彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証をなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証をするのである。これらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私を知らないからである。しかしこれらのことを話したのは、その時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。というところです。はい、今日は証のある人生っていう題でメッセージさせてもらいます。この箇所は先に16章の1から4節を見たら分かりやすいと思います。先週もアブさんが最後にちらっとこの箇所はイエス様の遺言だっていうふうに言われてたんですけど、一節のところにこれらのことを話したのはっていうふうに書いてあるんですね。これは、13章ぐらいからずっとイエス様が語っていて、先週は、王ちゃんがブドウの木のメッセージをされましたけど、そこもずっと、十字架にかかる直前の話なんですね。なので、もう最後の最後、地上にいる間に神様が言いたいことを、みんなに伝えたところです。で、この内容っていうのは、びっくりしましたけど、昨日のそのイスラエルのことも思うとすごいですよね。あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考えている。多分そうでしょうね。イスラエルを攻撃している人たちも、私たちは神に仕えているんだっていうふうに思って、そして攻撃をしているっていうことだと思うんですね。本当にこの言葉通りに、ことが進んでいるんだなっていうことは、今日聞いて、昨日のニュースを僕も見てびっくりしました。本当にこれから大変な時代になるんだよっていうことをイエス様は伝えていると思いますし、その覚悟ありますか？っていうふうに聞かれていると思います。で、危機感を持つことって書いてあるんですけど、実際このイエス様が十字架にかかって、 って、まあ、天に帰られた後、使徒の働きを見ると、実際に、迫害も起こってるんですよね。で、その中でも、信仰を持って、しっかりやっていますか？できますか？っていうことを、常に問われているような気がします。なんで、この、まあ、13章ぐらいから、ずっと語られていることっていうのは、もう本当に、こう、心して、聞いて、チャレンジしていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、ヨハネ15章に、18節に戻りますけど、まあ、先週のそのブドウの木の話もですけど、もうここから、まあ、イエス様につながっているっていうのはもう大前提の話で、話していきますけれども、本当、こう、まあ、いいか。いいです。はい。で、ここの、箇所、18から25、先に、まあ、結論から言うと、まあ、私たちは何者なのかっていうのを問われているように思います。はい。まあ、いろんな言葉があるんですけど、まあ、よとイエスとあなた方っていうのがあります。で、よ、まあ、よっていうのもいろいろあると思うんですけど、今回は、その考え方とか価値観とかいうことにします。はい。そして、あなた方っていうと、なんか他人のような感じがするので、私とします。私のこと、私たちのことですね。私です。で、世は、常に私たちを憎んでいます。なぜかというと、イエス様を憎んでいるからです。だから、私を憎むんですよね。もし、私たちが、世に属していたなら、どうかっていうと、世は、愛しているはずなんですね。だから、憎まないんです。でも、自分たちは、こう、憎まれているんですよね、うん。っていうのは、私たちが世に属していないから、憎むんですね。もし、憎まれてない人がいたら、もしかしたら世に属しているかもしれないですね。はい。でも、なんで属していないか、それが言えるかっていうと、イエス様が僕たちを選んでくれたっていうのがあります。選び出したっていう聖書の言葉もあったと思うんですけど、この選び出したっていうのはギリシャ語で、自分自身のために選んだっていう言葉らしいです。要するに、神様が必要、神様の計画の中で必要だから、あなたを選んだよっていうことなんですね。まあ、適当にじゃあ、あなたどうっていうではなくて、あなたが必要で、あなたも必要でっていうことで、選び出されたっていうことなんですね。だから、ここはもう本当エリート集団の集まりなんですね。もう選び出された人たちなんですね。すごいんですよ。だから、今回、救われたかよさんのお母さんも、選び出された。で、そして、必要なんですよね。何か神様の計画があって、そのために必要な人たちなんだっていうことなので、自覚してほしいです。でも、それぞれ本当に選び出されたっていうことなんですね。で、さらに、まあ、世っていう言葉と、あと人々っていう言葉も使われています。で、人々っていう言葉では、まあ、迫害していると。まあ、憎まれるし、迫害するし、なんで迫害されるかというと、イエス様を迫害しているから、すなわち僕たちも迫害されるっていうことなんですね。で、まあ、それはなぜかっていうと、まあ、選び出されている、まあ、僕たちが世に属してないから、迫害されているわけなんですけど、この時に、イエス様が、言葉を守るっていうふうにも、僕たちがイエス様の言葉を守りなさいよって言われてるんですね。で、そしたら、その言葉を、イエス様も守りますっていうふうに言ってます。で、ここは英語で見ると、obey って言って、従うっていう言葉を使ってるんですね。僕たちが、まあ、選び出されて、ラッキーと思ってるだけじゃなくて、まあ、選び出されてで、イエス様に語られたことに従うとき。従うときに、イエス様も、そのあなたのことを守るよっていうふうに言ってくれてます。当然なんですけど、僕たちがイエス様の言葉を守らなければ、イエス様は守れないんですよね。守れない。うん。なので、私たちは言葉をこう守るっていうことが必要なんですね。でも、イエス様の言葉を守ったとしても、さらに迫害はあります。うん。イエス様の皆 名前で迫害するっていうふうに書いてます。で、神様を、あ、じゃイエス様をこう迫害する人たちは、なんで迫害するかですよね。もう僕たちにとっては、とばっちりのようなものなんですよね、本当に。で、人々は、神様を知らないっていうんですね。無知っていうことです。だから、イエス様は知ってるよ、知ってるよって言いながら、知らない。本当のところは知らないんですね。だから、神様を、イエス様を迫害してしまうんですね。でもここで、神様は、あ、そうそう。で、人々は神様を知らない。で、さらに、イエス様を理由なしに憎むって書いてるんですね。はい。理由なしなんです。だから自分たちも理由なしに憎まれてるんですね。本当に辛い。はい。でも、これは律法によるととも書いてあるので、これはもう神様の計画の中でなされていってることだっていうことも理解する必要があります。で、神様は、だから人々も神様を憎むっていうことなんですけど、ここでイエス様、神様は何をしたかっていうと、イエス様を使わしたんですね。で、イエス様を使わして、イエス様は何をしたかっていうと、技を行ったって書いてます。イエス様の技っていうのはもう本当いろいろ、まあ、怪我とか病気とか治すこともあったし、心の面でも力を与えたり、まあ、神様を表していったんですね。だから、イエス様を見れば神様がわかるっていう、ね、聖書にもありますけど、イエス様を見ることによって本当に清いとか正しいものとか義とかそういうものがわかるので、人々はそれを見て悔い改めたら本当に救われるし、神様に属していくことができるんですけど、人々はそれを憎んだんですね。そこで悔い改めることができず、まあ自分から罪に落ちていってしまったっていう、そういうことが起こっています。で、まあ、ここまで行くと、まあ、自分たちはもう本当とばっちりしか受けてないって。で、神様の言葉を守ってるけど守られてるっていうところなんですけど、まあ、最終的に、まあ、ここの箇所では、あなたは何者ですか？要するに、あなたはどこに属していますか？って、これを問われていると思います。世に属していますか、それとも神様側にいるか、選びに応答しているかっていうことですね。で、神様は、まあ、言葉を守るから守るよっていうそれだけ、イエス様は言葉を守るから守るよっていうそれだけじゃなくて、イエス様は一旦十字架にかかって天に帰られた後に、こう聖霊様を使わしますね。聖書の中には神様とイエス様と聖霊様っていう三つの、三位一体っていう言葉がありますけど、存在します。で、神様っていうのはよく全能の神とか創造主だとか、まあそういうふうな言われ方しています。それからイエス様っていうのは救い主っていうふうに言われたりして、まあ実際地上に来て、まあさっき言った通りですけど、神様を表してくださっています。で、イエス様は一旦天に帰られるので、その後、こう、聖霊を神様から、使わすっていうふうに、ここでは書かれています。で、聖霊様のことを、真理の霊だとか、弁護者とかいうふうに、表現していますね。弁護士って、知ってます？弁護士って何してくれますか？いやじゃん。ごめん、目合っちゃった。そう。そうね、守ってくれる。どうやって守ってくれるか知ってる？弁護士が。はい、最後笑いでごまかす。いいよ、いいよ、ごめんなさい、ありがとうございます。はい。弁護士っていうのは、本当その通りで守ってくれるんですよね。で、自分のことを、まあ、法律もよく知っているので、何から守られるべきかっていうのがよくわかっています。で、特に、その、裁判の時に、まあ、僕がもし訴えられてたら、弁護士が代わりに喋ってくれるんですよね。で、代わりに喋って、まあ、自分が下手なこと言っ 言っちゃう場合もあるじゃないですか。でもそんなんもカバーしてくれて、とにかく弁護士が代わりに喋ってくれるっていうことなんですね。弁護ってすごいですよね。でそしてしかもそれが聖霊なんですよっていうともう 100% 勝ちじゃないですかそう、そういう方がいつも弁護してくださって、迫害してきたりとか憎まれたりとかしても、こうやって守ってくれる、 100% 守ってくれる人が方がおられるっていうのは本当にすごいことだなと。イエス様はそういうことを使わして、で26と27節を見ると、その方が、その方が私について証をなさるはずであるっていうふうに言うんですね。私たちはまあ弁護されるんですけれども、聖霊様は、さらに、イエス様を証するっていう。だから自分たちが、従う、神様の言葉に従った時に、こういう、こういうことがあって、本当神様すごいんだっていうふうに言った。これは、実は聖霊様が語らしているっていうことと変わらないっていうことになるんですって。うん。で、まあ、ここでちょっと真理の霊っていうことが、言葉が出てきてるんですけど、ちょっと皆さんに質問なんですが、心の中で思い巡らしてください。真理を実践しているでしょうか。自分たちは真理を実践しているでしょうか。で、真理っていうのは、何かって言ったら、まあ、イエス様がされてきたことですよね。本当に正しいことだったり、大事なこと、イエス様がしてきたことを自分たちもキリストの弟子としてやっているかどうか、そこを問われていると思います。もうちょっと言うと、あなたは本質を歩んでいますか？まあ、大切なところ。まあ、困っている。まあ、イエス様がしたことのその本質的なところ。うん。理由っていうか、まあ、それを理解してそれをしていますか？っていうこと。で、もうちょっと厳しい言い方すると、あなたは聖書の御言葉を綺麗事として捉えていませんか？って。うん。もう、まあ、聖書はそう言うけどね、とか、まあまあまあ、アブさんはそう言うけど、とかね、あの人はそう言うけど、いや、実際はな、っていうことになっていませんか、っていうことなんですね。ここで、ちょっと、教会の七つの本質をちょっとおさらいさせてもらおうと思います。まあ、七つの本質については、毎月、香川コーチングって言って、牧師先生の集まりがあって、で、そこに僕も参加させてもらって、まあ、みんなと分かち合って、学ばさせてもらってるんですけど、本当大事だなっていうふうに思います。で、今からちょっと軽く、見ていくんですけど、これは僕がまとめたものなので、まだ僕が理解した分しかないです。で、本質っていうのは、この、今7つ出してますけど、別に、7つをこう一緒くたにして4つとか3つとかにしてもいいですし、逆に何個あってもいいんですよ。他にもあるぞっていうんだったら8個9個にしてもらっても大丈夫です。けど7つのこの本質っていうのはやっぱり抑えるべきかなっていうふうに思いますし、これまで教会であったもので新しいものではないっていうことですね。で、まあ、関係って言うと何かっていうと、まあ、いろんな関係ありますよね。家族、友達、仕事場、学校とかね。そういうのがあるんですけれども、もう問題のほとんどは、こう、関係から起こっていると思います。で、この関係が改善すれば、だいぶ楽になるんじゃないですか。と思うんですよね。問題がとにかく、関係から起こっていると思います。で、そこで、まあ、殻に閉じこもらないって書いてますけど、まあ、問題を、から逃げるとかでなくて、本当神様に頼って、その関係を修復してもらう。これが本当大事だと思います。で、殻に閉じこもらないで、その、まあ、相手に敵対するとかじゃなくて、本当に誰かに介入してもらうとか、そういう関係をこう回復してもらう。まあ、特に聖霊様に働いてもらうっていうのが一番の、道だと思うんですけど、ここに英語で Don't go to the church, be the church ってね、あるんですけれども、これはコーチングでよく語られてるんですけど、教会に行くな、教会になれっていうことですね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、教会になれってことです。で、神様、イエス様は、この2、3人いるところに私もいるって言われたじゃないですか。ってことは、イエス様を信じて祈って、まあ、2、3人でもこう祈って、こうチャレンジしていくときに、こう、神様働いてくれる。聖霊様働いてくれる。で、それは、教会だけじゃなくて、外ですることだっていうことなんですね。だからこうやって、教会でみんなで集まって、イエス様を賛美して崇めるっていうことも大事ですし、普段は、やっぱ2、3人のものが集まって、これこれのためにっていうね、働く。まあ、その中で神様が働いて救われる魂が現れてくるんじゃないかなって思います。参加。参加っていうのは、奉仕に参加するとかじゃなくて、まあ、奉仕にも参加していいんですけど、御言葉に参加する。で、神様の計画に、参加していますかっていうことが問われていると思います。で、さっきも言った通り、自分たちは選び出された優秀な方々です。神様が必要だから選んでくださって、で、そして今救われてこの場所にいるんですね。なので、あなたが必要なんですね。だから、神様の、働きが進むかどうかは、あなたにかかっているってことなんですね。で、このあなた方が、自分たちが、選ばれて、そしてここにいるってことを自覚して、そしてチャレンジしていくっていうことが大事だと思います。で、能力付与と権威分与。これはもうの、言葉通りだと思うんですけど、まあ、自分たちの持っている賜物とか、得意分野とか、そういうのを活かして、活躍していったらいいと思いますし、まあ、自分だけじゃなくて、他にもなんか興味がある人だがおったら、まあ、そういう人たちに教えていったり、まあ、たまには一緒に行動してみたりとか、チャレンジさせてみるとか、まあ、逆に教える側に回るってこともあると思います。まあ、教えるし、教えられるしっていう、こう、協力関係になると思いますね。教えるときに、本当人って成長するので、ぜひ自分の賜物を、分かち合っていってほしいなと思います。イエス中心はもうイエス中心です。もう言うことありません。優先順位はどうですか？自分の判断基準、いい悪いとかね、そういうのをどこで測ってますかって、イエス様の御言葉と照らし合わせて生きてるかなっていうところですね。伝道と増殖。皆さん未信者の友達おられますか？おられますか？もし未信者の友達がいない人は、遊びに行った方がいいと思います。遊びに行って、世の人たちがどんな風に感じて考えてるかっていうのも聞いたらいいと思うし、まあ、イエス様を伝えるチャンスにもなるので、ぜひ遊びに行ったらいいと思いますけど、まあ、親戚も僕も親戚にまだノンクリスチャンの人はいっぱいいます。なので、そういう人たちに、こう、ね、伝道するっていうのは大事だなって思います。で、その時に、やっぱさっき読んだ通り、憎まれたりとか、迫害とかっていうのもあると思います。僕も2年、3年ほど進学校に行ってた時に、道で伝道集会みたいなのをしたんですね。で、こう、ちょっと、なんていうかな、仕事されてなさそうな人たちの集団がいたので、ちょっと声かけに行ったら、なんかすごい嫌なこと言われて、あんまり怒ることないんですけど、僕もイラッときて、カチンときて、ちょっと喧嘩しました。伝道しに行ったのに喧嘩する。ごめんなさいと思いながら。まあでも、迫害起こることってやっぱたまにあります。はい。でも、その時に、やっぱ、人を愛していくってすげえ難しいなと思ったりとか、まあ、信仰を働かすっていうのもすごい大変だよなって思うことあるんですけど、まあ、でも、どんな時でもね、信仰を働かして、イエス様の栄光を表したいなと思います。あと、ネットワーク。ネットワークっていうのは、 まあ、長いこと、クリスチャンしていたら、多分他の教会の方々との交流とかも増えてくるんじゃないかなと思います。日本には、津田教会だけしかないっていうわけじゃないですね。香川県にだいたい100ぐらい教会があるそうです。ね。で、なので、それぞれに牧師先生がいたり、信徒の方がおられたりして、まあ、いろんな方おられるんですね。で、そういう方との交わりっていうのも結構大事というか、まあ、本当信仰に熱い人ももういっぱいいるんですよ。この人やべえなっていう人も本当にいっぱいいるんですよね。まあ、そういう人たち見るとやっぱこっちも勇気出てくるし、あ、なんかすごいなっていうふうに思います。まあ、そういう仲間、いるかなっていうことと、まあ、津田教会って本当にすごいんですよ。で、すごいんですよ。で、で、他の教会のところでは、やっぱり助けが必要っていう教会もやっぱりいるんですね。だから、まあ、阿部さんもよく九州行かれたりとかしますけど、本当に、必要なところ、教会っていうのはたくさんあると思うので、まあ、そういうところに出向いていって、で、こう、ね、関係作っていくっていうのは本当に大切かなと思います。まあ私たちも、助けてもらうことも絶対必要だと思うので、まあそういう関係、ネットワークを作っていくっていうのも大事かなと。まあそれは牧師だけがするんじゃなくて、まあ信徒一人一人が、まあいろんなところに、ネットワーク持っていいんじゃないかなと思います。はい。まあでも、その代わり、こんな人と会いましたよって阿部さんに言うのも大事だと思います。はい。最後、適用可能な構造ですけど、もう話し出したら本当長くなっちゃうので、もう終わりますけど、精霊の働きもこれに尽きるんじゃないかなと思います。いろんな教会がありますけど、いろんな働きをされているんですね。でも、この精霊の働きを、こう、優先させる。じゃないと、教会って成り立っていかない。行かないと思います。人の思いでするのであれば、もう人の国になっちゃうんですね。でも、聖霊の働きに身を委ねるっていうことで、ここは本当神の国に変わっていく。で、また、一回できたからもうそれで終わりとかじゃなくて、常に聖霊様は働いてくださるし、神様の計画っていうのは、なんていうか、ものでなくて、こう、動いていくものだと考えるので、こう、変化していくことは当然だと思うんですね。で、その中で、人が嫌だってなったら、本当になりゆかない。まあ、守れなかったら神様も守れないっていうのと同じで、本当に委ねる、自分たちは委ねて、それに従っていくっていうことが、大事だなと思います。ということで、この七つの本質、まあ、ちょっと長々と喋っちゃったんですけど、これ、一日二日でできるようなもんじゃないんですよね。で、もう、こう、人生かけてしていくことだと思います。で、ここまで聞くと、もう、ちょっと頭疲れません。結構、その、考えだとか、そういうのがあったと思うんですけど、これ、頭で分かってても、行動に移せなかったら、意味がないんですね。皆さん旧霊の動力ってこれ本知っていますか？関西聖書神学校から出ている本で、もう昔からあるやつで、伝道隊の先生たちは必ずこれを読んで、レポート書いてるやつです。はい。阿部さんも書かれたと思います。で、この中に、277ページぐらいに、ジョン・ウェスレー、の証が載ってるんですね。もう伝道隊とすごくゆかりのある先生で、このジョン・ウェスレーの証をちょっと少し載っていたので紹介したいんですけど、このジョン・ウェスレーさんって日本にこう伝道に来て、で一旦アメリカの大学に行かれるんですね。オックスフォード大学です。はい、すごい。でしかもでオックスフォードの神学部です。すごいですね。目の色変わりましたね。で、で、しかもめちゃくちゃ優秀だったそうで、成績もトップ取ってたっていう、もう本当は頭の切れるすっごい先生です。で、まあ、人間的にもすごく、頼れる先生だと聞いています。本当すごい先生なんですけど、その先生が、大学を、まあ、出て卒業してすぐに大きな教会の大牧師になったんですね。牧師に。で、その牧師になったんですけど、やっぱりさすが頭がいいので、進学校も卒業しているので、まあ、学んだことを淡々と こう、することができたそうなんですね。で、牧会もするし、奉仕もするし、まあ、やっていってたんですね。で、そんな時に、久しぶりの友達が来たそうです。で、その友達 T さんってしか書いてないので誰なのかわかんないんですけど、T さんが来てですね、話をしてたら、なんだか噛み合わない。話が噛み合わなくて、どうなってんだろうと。で、彼は天の話をすると。でも自分は地に属している話をしているって、まあ、ここに書いてあったんです。そのことも。地に属している。で、相手は天の話をしている。どうなってんだって。で、そして、感覚的に彼は喜びがある。で、それから慰めがあって命がある。すごい。でも、ジョン・ウェスレーは、それがない。何の違いやって。奉仕してても、その喜びとかじゃない。なんか、彼は喜んでやってるけど、自分は義務としてやってる。どうなってんだっていうことで、こう、自分もその恵みが欲しいって、渇望していったそうなんですね。で、そして、また別の W さんっていう人が、数ヶ月後に来て、いや、実はね、って、T さんっていう人が来て、彼はすごい喜びがあるんだと。で、自分もああいう喜び欲しいんだって言ったら、W 氏、なんて言ったかっていうと、力は危険なものです。だから、あなたには与えられません。って言われたそうなんですね。めちゃくちゃ惨めに思ったそうです。やっぱり喜びがない、本質がわからない中で、神様の力っていうのは与えられないんだっていうふうに言われたときに、自分は神様を知っていると言っていながら、本当は知ってなかったんだってわかったんですね。で、本当に聖霊様の清めっていうのも分かっていたようで、分かっていなかったんだって。そこで気づかされて、で、こう、本当惨めになったそうです。で、そこでずっと祈り続けて、で、こう乾きながら、惨めでずっと祈りながらしてて、これはもうあかんって思って、12月1日に、野原に出て行ったそうです。で、野原に出て、自分が満足するまでもう帰りませんって言ったの。だから聖書一個だけ持って、で、野原に出て行って、で、そこでずっと祈ってたそうです。で、祈って祈って祈り続けて、で、すごい頑張って祈ったそうなんですね。で、その頑張って祈ってた時に、9時30分頃だそうです。9時30分頃に、信仰の創始者っていう言葉がパッと来たらしくて、ハッとしたらしいんですね。自分は、こう、頑張って、こう、奉仕したり、牧会したりとかしていたけど、実際は、本当はそれは違うんだと。一切を委ねることが、本当大事なんだっていうことが、そこで、ハッと思ったんです。で、そこで、分かったって思ったらしいんですね。で、本当に神様の働き、聖霊様の働きをするのであれば、一旦聖霊様に身を委ねる。そういうことをすることで、神様が働いてくれるっていうことが、なんか感覚的に分かって、その時にすっごい喜びとか、なんか、いっぱいあったそうです。とにかくいろんな表現されてたんですけど、とにかくたくさん、こう、喜びがやってきて、すごい満足を得たそうですね。で、それで、わ、すごい感謝。あ、そっか、自分の力でやり続けてて、神様に委ねることができなかったんやって。で、それで、イエス様に、もう本当に感謝します。委ねますって言って、で、そして、こう、まだそれから30分ぐらい祈ったそうです、そこで。で、祈って感謝して帰って、で、そこで本当の清めっていうか、本当聖霊様を体験したっていうことが書かれていました。この聖霊様の働きが絶対必要で、イエス様、一切を委ねるっていうことが必要っていうことが分かったときに、祈りが変わったそうなんですね。で、祈り、それまでは私を用いてくださいっていうふうに祈っていたそうなんですが、これは別に大丈夫です。私を用いてくださいっていう祈りは当然ですけど、私を用いられることのできるものにしてくださいって。まあ自分を変えていってください。で、神様の働きに ただ参加するだけじゃなくて、この神様の働きに参加するために自分をどうぞ用いれるように作り変えてくださいっていう祈りなんですね。すごくないですか？本当に。なので、ここから本当ジョン・ウェスレーもまたすごく変わっていって、聖霊様のに身を委ねること、そして神様の計画がスムーズになされるために自分をこう変えていってもらうっていうことをこう経験していったそうなんですね。なんで、いろんな大切なこと、本質とか真理だとかいっぱいあるけれども、もう最終的にそれをしていくんですけど、それをこう、聖霊様なしにするのは本当危険だと。で、喜びがないし、自分自身も潰れていく。最後、マー君の話をして締めたいと思うんですけど、マー君すごいですよね。皆さん、わかりますかね、マー君ね。彼本当すごいと思うんですけど、僕が、彼クリエイトの幼稚家さんからいて、幼稚家の時はあんまり僕関係なかったんですね。で、ギャギャワワ騒いでる男の子がいるなっていう感じだったんですけど、3年生ぐらいから算数を教えるようになり、理科を教えて、その中で、心理とかね、そういう聖書の言葉とか教えたりとかして、で、そこから関係始まった感じはするんですけど、そこで、大切なこととか、関係だとか、参加すること、能力すること、そういうのを経験していって、で、彼が中学校上がった時に、メビッチョ、スタッフになるってことになったんですね。で、スタッフになった時には、能力付与とか、イエス中心とか、いろんな方がすごく関わってくださっているので、僕だけのことでないと思うんですけど、僕は、その本質、これは知っていたので、これを実践、マー君で試してみようと思ったんですね。で、そして、マー君と関わるとき、他の子もそうですけど、人と関わって成長を育てるときに、これをちょっと意識的にしていったんですね。で、その中で、やっぱり彼も、この本質とかそういうものを、こう、わかるようになって理解していってくれて、で、一緒にこう、やっていく仲間になったし、で、中高とメビッチョ6年間スタッフとして最後までやり抜いてくれて、で、彼、今沖縄にいますけど、この前連絡取ったら、奉仕はしてないと。奉仕はしてないって言ってるんですけど、でも子供たちとめちゃくちゃ遊んでるんですね。で、遊ぶ中で賛美して遊んだりとか、ゲームしたりとか、関係作って、で、子供たち面倒見てるっていうふうに言ってて、めちゃくちゃ奉仕してるやんって思うんですけど、彼は彼で、その大切なことを、こう、抑えてやっていってるっていうことを、聞きました。こういう証を聞くと本当に嬉しいし、ああ、ようやってるなって、もこれからも、楽しみやなっていうふうに思うんですけど、皆さんもその、こう、神様のね、働きが、あるんですよ。で、それに私たちは選ばれています。で、それが何なのかっていうのは、それぞれに聞かないといけないし、教会にも全体に与えられている、計画があると思うんですけど、それを、一旦イエス聖霊様に委ねて、で、そして私たちは、そのまんまで用いられるんじゃなくて、用いられるものとして作り変えられていって、で、そしてキリストの弟子として互いに成長して励まし合って、こう信仰を守っていくべきなんじゃないかなって、今回この箇所思いました。今回そのイエス様の遺言っていうことなので、本当に大切なところだと思うんですね。なんで、もう一度自分の歩みが、本当に正しいのかどうなのかって確認しつつ、イエス様、弟子として、どうやって自分たち生きていくか。で、僕もこんな風に喋ってますけど、足りないところもいっぱいあるので、その足りないところがマー君にも伝わってしまっているので、これはまずいんですけど、そこも一緒に乗り越えていきたいなって思っています。みんなで、証をね、聞いて、証は、するもんじゃなく、した方が、しない、した方がいいもんじゃなくて、しないといけないもんだと思うんですね。うん。 神様の素晴らしさがそこで伝わるから、だからみんなでこの証をね、こうどんどん生み出していきましょう。神様の栄光を見ていきましょう。アメン。じゃあお祈りします。イエス様、感謝します。イエス様のこの最後の遺言のところでしたけれども、本当に、こう大切なことを大切にし続けること、まあ大切に守っていくことを、覚えさせてください。そして、その中で聖霊様が働いてくださって、本当に、私たちを、用いるんでなくて、用いられるような器に変えていってください。そして、神様の、こう恵みが、私たちの前に、現れて、ここで天の国が見れることができるように導いてください。イエス様に期待します。感謝して、イエス様によってお祈りします。アーメン。